はい、感謝します。今日ですね、この御言葉をどこから語ろうかなと主に祈ってきました。そしてその中で示されたのが、先ほど司会者の方で読んだのは一節で短くてですね、早く読み終わったところなんですけども、ノアの信仰を今日見ていきたいなと思ったんですね。皆さんはノアと聞いてどう思われますか？どう思われますかというかね、印象はどういうものでしょうか？教会の、小さい時から教会で育った方だとですね、私もそうですけども、ノアの箱舟のですね、お話を聞きますね。もう必ず、ね、天地創造のところからね、順番に来て、ノアの箱舟のお話があるわけです。ね、祖父もノアの箱舟聞きましたね。ね、ここの中にいる中で一番間近に聞いた一人かと思いますけども、ノアの箱舟、もちろんなんかいろんな説もあったりもします。実際にノアの箱舟があったかどうかということで議論する方々もあったりもします。しかし世界中で洪水、世界規模の洪水があったという跡が考古学的にも見つかっているのは事実です。その洪水の層というのがですね、真っ黒くなった層というのが世界中で見つかっていて、それがどういう意味なのかといって科学者たちは研究したりします。実際にどれがノアの箱舟の層なのかというのは私もわかりません。神様だけがご存知だと思います。そしてその世界規模だっていうのが、当時の世界というのはもうちょっとこのイスラエル含めあの辺の中近東周辺なので、中近東が水に浸かったらそれが大洪水ということなのかっていう説もあれば、地球全体なんだっていう説もあったり、いろいろ、説も分かれます。また神学的にもこれは本当にその通りあったんだと信じる、私自身はあったと信じてますけども、人と、いやこれはただの象徴でただの物語なんだという人たちまであるんですね。まあ、そこまで言ってると、なぜ新約聖書に何回もいろいろノアの箱舟のことが引用されているのかっていうのが理解できなくなってきてしまって矛盾になるんですけれども、私たちはこのノアの箱舟がでもしかし実際にあったと私は信じています。そして私たちが天に行った時にノアさんは必ずそこにいると思うんですね。ね、天国に行ったら神様が、いやあのノアの箱舟は物語でノアはここにいませんなんて言ったらね、がっかりですよね。それはありえませんね。ノアは信仰者として、このヘブル書のところでも順番に出てきた一人の人物として、必ず地上を歩いた人、そしてノアの洪水があり、この御言葉の通りのことが起こった。私たちそのイメージがね、かつてのことなのでイメージ、動物がね、2匹ずつどうやってこうやって入ってったのかなとかいろいろ考えたりしてね、こう頭の中こう、イメージしますし、また私ね、DVD 買ったけど見てないんですけど、ノアの箱舟の映画もね、何年か前に出て、ね、そういえば買ったんですよね、コンビニで。でも結局見てないですね。ゆみちゃん見ました？見てない？見てないね。多分封も開けてないですね、買ったのに。1900円ぐらいで出てた時にコンビニで買ったんですけども、まぁ、ちょっと暴力シーンが多いということで、いつ見ようかなと思ってるうちに結局見そびれたんですけども、しかしノアの箱舟が実際にあって、そして、このノアの信仰ということがこのヘブル書の11章のところにも書かれています。私たちはこのノアの姿から学ぶべきところがあるからこそ取り上げられています。また新約聖書全体の中でもこのノアの箱舟、ノアの洪水は非常に大きな大切な神学的な真理としても書かれています。ヘブル書の11章の7節をもう一度皆さんと一緒に読みたいと思います。ヘブル書11章の7節を皆さん開いていただけますでしょうか。そして皆さん一緒に読みましょう。3、はい。信仰によってノアは、仕込んで神の巣に箱舟を作り、その信仰によって世を積みありとし、信仰による義を受け継ぐ。アメン。信仰によってノアはまだ見ていない事柄について神から警告を受けた時に恐れかしこんで、家族の救いのために箱舟を作り、その信仰によって世を積みありとし、信仰による義を受け継ぐものとなりました。少し難しく書いてあります。今日メッセージを通してこの箇所のことが皆さんがよく理解できるようになれたらいいなと私自身も願っています。一言お祈りします。愛する天の神様、感謝します。今日のこの礼拝の時、あなたがノアの箱舟のこと、ノアの洪水のことを示してくださり感謝します。主よ、どうぞ信仰者であったノアの姿から私たちはどのようなことを教えられるでしょうか。 この時代に生きる私たち一人一人がノアのことを理解し、またノアのように歩むことができますように、どうぞあなたは私たちを励まし強めてください。感謝します。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。今日いくつかのことを皆さんにお伝えしたいと思うんですけど、まずノアがなぜ信仰者と言われているのか、ノアの信仰はどんなものだったのか、そしてノアの信仰から私たちが学べることがどういうことがあるかなということをいくつかですね見ていきたいと思っているんです。このヘブルの11章の7節だけですと、もうノアについて1節で終わっちゃってますので、創世記の6章の方、創世記6章の8節9節のところを見ていきたいと思います。創世記の6章の8節9節。そうですね。ノアのこの洪水のことを、もしかしたら初めてという方もあるかもしれないので、ノアの6章、ノアじゃないですね。創世記の、ノアの書なんてないですね。はい。創世記6章の5節からにしましょうか。5節から9節までを、交互に読みたいと思います。主は地上に人の悪が増大し、その心に計ることが皆いつも悪に傾くのをご覧になった。そして主は言われた。私が創造した人を地の表から消し去ろう。人をはじめ家畜や這うもの、空の鳥に至るまで私はこれらを作ったことを悔やむ。これはノアの歴史である。ノアは正しい人で、彼の時代の中にあって全く人であった。この後一緒に皆さん見ましょう。3、はい。ノアは神と共に歩んだ。ノアの信仰の大切な特徴の一つ目、それはノアは神と共に歩んだ人だってことですね。ノアは神と共に歩んだ。決して8節にあるように、ノアは主の心にかなっていたって、なんかいろんな人たちと比べて、この人がちょっとできているかなとか、この人がちょっといい人かなとか、それで選ばれたわけじゃなくて、ノアは神と共に歩んでいたからこそ、主の心にかなっていたと見られたんですね。ノアの信仰の姿、それは神と共に歩む姿です。神様ご自身が私たちと共に歩んでくださる方です。新約聖書のインマヌエルで主は共におられる、ね。イエス様の名前の一つですね、インマヌエル。それは主は共に、私たちと共におられる。共におられる方こそ主だっていう意味ですね。新約聖書のヤコブ書にもこう書かれています。神に近づきなさい。そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。私たちが主と共に歩もうとする、主に近づいていこうとする、その時に主は共におられ、私たちを導いてくださいます。ノアの時代、人々は非常に、まあ、悪い、悪の中を歩んでいた。まあ、悲惨だった。様々なことが書かれています。しかし同時にですね、そのノアの時代の人々、まあどんな風だったのかっていうのをまたこの創世記のあたり読まれるとわかりますけども、まあ現代と近いんじゃないかって思うところありますね、正直ね。非常に現代に近いです。不貧困がいっぱいあり、罪がいっぱい溢れていたわけですけども、今の時代も正直なところかなり似たようなというか、それ以上じゃないかと言えるぐらいの状況じゃないかと思います。そのような時代にあってノアは神と共に歩んだって書いてあります。神と共に歩むっていうのは皆さんどういうことでしょうか。ね、神と共に歩んだってね、なんか目に見えない神様ですし、どういうふうに歩んだか、具体的に見ていきたいと思います。一つは神様の声を聞いていくってことが一つ言えると思いますね。神と共に歩むこと、それは神様の声を聞いていくというのは、ノアは神様の声を聞いたからこそ、具体的に箱舟のサイズを聞いて、どこに作りなさいとか、どういうふうにしなさいっていうのを聞いていけたんですね。神様の声を聞こうとしてなかったら聞けないですね。私たちも心を開き、そして、御言葉から、また聖霊様の語りかけをしっかり聞いていく必要があります。ですので、毎日聖書を通読していったり、またデボーションをしていったり、祈り、また自分の家で賛美をしたり、ね、賛美をし、また賛美の中でお祈りをして、主をあがめますと礼拝していく。どこでも礼拝を私たち捧げることができますが、主に私たちの心のチャンネルを向けていく必要があります。いつも携帯電話の、受信がいつでも取れるように神様に向けて、電源をオンにしておくというかですね、しておく必要があります。ノアはまさにそのように、厳しい時代の中で、 信仰によって神様の声を聞き、神様と共に歩んでいきました。また、神と共に歩むということは、ここであるノアの姿と同じで、罪を避けること。それもすごく大事なことですね。罪をしながら世の中の人たちと合わせながらも、でもちょっとなんか辛くもたまに御言葉を読んで、ノアはそれで主の心にかなったとは絶対書いてないわけですね。その悪い時代の中でも、悪い時代の流れではなくて、主と共に歩んだ人。それがノアの姿です。私たち自身も、今のこの厳しい時代の中で、罪の時代、悪い時代の中で、しっかりと福音を伝えていくこと、罪を避けること、そして、神を愛して、また隣人を愛していくこと、本当にそのことが非常に大切なことだなということを思わされます。そして、ノアはもうある意味信仰の英雄というかですね、素晴らしい人ですけれども、ノアの神と共に歩むその人生って楽だったと思いますか？決して楽ではないですね。何年も何年もかけてこの箱舟を作っていくわけですね。しかも洪水が起こったのはノアの生涯の600年目の第二の月なんですね。600年も生きて、それぐらいで、まあ当時の人は長生きだったっていうね、ありますけど、でも、大変ですね。もうそれでずーっと材料を集めて作っていくわけですよ。そしてしかも人々からもいろんなことを言われますね。そしてこの先ほど読んだヘブル書のところにもノアだけじゃなくていろんな人物のことがアブラハムやモーセやいろんな人たちのことを書かれてますけども、誰一人ですね、楽に信仰を歩んでですね、誰一人神と共に歩んだけれども彼はすごく守られて何も悪から戦いはなかったとか書いてないですね。むしろ楽ではない人生だったかもしれない。でもその神と共に歩む人生は楽な人生というよりもどんな問題があったとしてもその中で神と共に歩んでいく、そしてその中で祝福を受け取っていく人生だったということです。私自身もまあこの献身して10年振り返るときに、いろんなところでもちろん戦いもゼロではないわけですね。献身したときもそうですし、まあ前にもお話しましたけどアメリカに行ってすぐに、買った中古車が一週間後にエンストして50万円ぐらいで買った車が故障してしまって1ヶ月の間に20万円ぐらい修理代払ったけども直らなくて、結局売ってですね、売ってってまあある程度だけ直して売って3、4ヶ月ぐらい車なしで家族でアメリカでね生活、まあ車なしでアメリカで生活するって普通はありえないんですけども、することもありました。でもその中で主が助けてくださる方々を起こしてくださったり、まあそうじゃないとね、家族だけで買い物に行って帰ってきてっていう風ですけど、近所の方々が一緒に買い物に連れてってくださって、お友達ができたり、教会に毎朝連れてってくださる方を起こしてくださったり、車のエンジンがかかることが感謝だなと思えるようになったり、車の知識も多少前よりは増えたりですね、いろんなことをできるように、主がしてくださいました。そして結果的に主は必要な車を与えてくださったわけです。ちなみにその車は新しく最後に与えられた車はですね、最後もう一度メンテナンスして今度就任式に来れる中見先生の娘さんに安くお譲りして今乗っておられるかどうしてるか分かりませんけれども、主はそのように導いてくださいました。先日のタイに行った時もいろんなね飛行機がエンジンのトラブルがあったり生徒の荷物が届かなかったりいろんなこともありました。でもそういう中でも振り返ると、ああ、感謝だなと、その中で教えられることがあったなってあります。きっと今私のことをお話ししましたけど、ここにおられるお一人一人の皆さん、私よりもね、人生のまた、振り返ると、いろんな、ね、楽でないこともいっぱいあったかもしれませんが、でも振り返ると感謝のこといっぱいあるんじゃないかなと思います。簡単に言うわけではないですけども、今ある問題も将来振り返ったら感謝だったなと思えるように主がしてくださるというふうに信仰を持っていきたいなというふうに私たち思いたいですね。いいですね。ねえ、ノアも箱舟作ってるけど何が起こってくんだろうと思ったと思いますよ。本当に洪水起こるのかなとかね、みんなからいろいろ言われながらね、で主よどうぞ人たちどうなるんでしょうかとかね、お友達もいるし人たちどうなるんでしょうかって流されちゃうんでしょうかとかね、 いろんなことを思いながらノアも歩んでいたと思います。そしてノアがこの神と共に歩んだことの特徴は、もう一つは、神と共に歩む人っていうのは悔い改めるものだっていうことがあると思いますね。先ほど、まあノアもね、この後で失敗していくこともあるんですよ。そして先ほどの、ヘブル書の11章に信仰者たちの名前がいっぱい出てきますけども、アブラハムもモーセも信仰者で神と共に歩んだと言われる人たちも、どこかで失敗を、実はしてしまっています。ある意味神と共に歩む人は失敗者でもあるということが言えるかもしれません。まあ、失敗者のままで終わってたらダメなんですけど、ね、結構悲惨ですよ。罪を犯してしまったり、ね、不倫をしてしまったり、不倫相手のご主人を殺してしまったりね、ダビデなんてね、モーセも人殺ししてますし、まあ、ここにいる私たちの方がまだマシなんじゃないかと思えるくらいの、ぐらいの失敗者たちなんですけど、でも彼らは神様から見て信仰者だっていうふうに言われてるんですね。それはなぜかっていうと、彼らは悔い改めた人たちなんですね。主の前に罪を悔い改めていったってことですね。イザヤ書の66章の2節を開きたいと思います。イザヤ書の66章の2節を開きましょう。イザヤ書の66章の2節。イザヤ66章の2節。一緒に読みましょう。3、はい。これらすべては私の手が作った。それでこれらすべては存在するのだ。主の言葉。私が目をとどめるもの、それは貧しいもの、霊の砕かれたもの、私の言葉に驚くものだ。アメン。主が目をとめるもの、それは霊の砕かれたものだって書いてあるんですね。私たち一人一人の霊が本当に心砕かれる、主の前にさらけ出せるものであるかどうかということが本当に大切です。さっきちょっと出ましたけど、ダビデもね、不倫はするわ、そのご主人は殺すわ、子育てにも問題があるわ、夫婦の関係もあるいはもう問題だらけだったわけですね。でも彼は最高の礼拝者として、そして本当に主の宮に入って、それで主の美しさをにふけること、それが私の願いですというふうに書いてるわけですね。詩編のたくさんをダビデが書いたわけですよ。ダビデは問題があったけれども、でもその中でも主を礼拝することを第一にしてきました。悔い改めながら、礼拝を捧げながら一歩一歩行ったと思います。決して神と共に歩む人っていう時に完璧な人ね、なんか純粋で何も問題がなさそうな人ってわけじゃないです。むしろ問題を抱えていても神と共に歩んで前進していく、そしてその問題の解決を見ていく、それを本当にこの信仰者たちの姿から教えられます。きっとノアのこともあまり詳しくね、そのノアの人生の600年の歩みとか箱舟を作っている間にどんな葛藤があったかって書かれてないですけど、きっと彼もいろいろ戦いはあったと思います。でもその中でここにね、この聖書に書かれている人たちの多く、素晴らしい信仰者たちは罪があってもそれを悔い改めて主の前に出ていきました。そして神と共に歩んでいった人たちです。私たちも今皆さんどうでしょう、問題やまた罪や様々なことあるでしょうか。そんな私たちのためにイエス様は十字架にかかってくださいました。だから十字架が必要ですね。だから復活されたイエス様と共に歩んでいく必要があるんですよね。今日私たちは本当に心砕かれたものとして主の前に出てきましょう。主の目は私たちに注がれています。さあ、ノアの、信仰の特徴のもう一つのことをお伝えしたいと思います。二つ目のこと、それはノアは主に従うものであったということです。先ほど一つ目のことは、ノアは神と共に歩む人だったと言いましたが、二つ目のこと、それはノアは主に従うものでした。創世記の6章の22節を見ていただきたいと思います。創世記の6章の22節、 ノアは主に従うものであった。どのように従ったでしょうか。創世記の6章の22節を一緒に読みたいと思います。よろしいでしょうか。3、はい。ノアはすべて神が命じられた通りにし、そのように行った、ね、すごいですね。ノアはすべて神が命じられた通りにし、そのように行ったっていうんですね。先ほどの、創世記の6章の9節まで読みましたけども、その後でですね、神様は結構細かく言うんですね。この洪水が起こって地を消し去ると、その前にどんな木で箱舟を作って、どんな風に部屋を作って、箱舟の大きさはこのサイズで3階建てとかですね、そして動物のこともですね、どのように入れるかとか全部指示してるわけですね。すべて神が命じた通りにノアはしたんですね。ノアは不平不満を言ったとか書いてないわけですね。すごいなと思いますね。私だったらどう言うかなとか思いますけど、なんかいろいろ考えすぎてしまうかもしれないですね。ねえ、ノアがね、すいません、主よ、もう少しサイズを小さくしたらどうでしょうかとかね。もう少し横に広い方がいいんじゃないでしょうかとか、そういうことを言わなかったわけですね。主よ、いつ洪水が来るのでしょうかと、いつまで作り続けるのでしょうかとか、動物2匹ずつじゃないとダメでしょうかとかね。どこか高い山の上に私たちを避難させてくださって、どうぞこういう余分な作業がないようにさせてくださいとかね。できればこういうことが起こらないようにしてもらえませんでしょうかとか、そういうことを一切言ったとは書いてないんですよね。ノアはすべて神が命じられた通りにしたっていうんですね。その純粋な信仰のゆえに、主は御心にかなった人だって思われたということですね。もちろんそのノアでも後で酔っ払って、っていう姿をさらけ出してしまったという失敗もしていますけども、しかしノア自身は神が命じられた通りに全てしたっていうんですね。私たちもいろんなことを、先ほどね、サイズはどうかなとかね、こんな風にやった方がいいんじゃないかとか、いろいろ思う時があります。私たち自身、この人間っていうのは自分の感情とか自分の思いをにとらわれやすいです。私もね、こうした方がいいかな、あした方がいいかなとか、いろいろね、考えたりするのが結構多いです。特にね、昔イベントの仕事してたこともありますけど、こうした方が効率的かなとかね、次はこうした方がいいかな、あした方がいいかなってね、考えがちです。もちろん良い計画を立てることは悪いことではありません。まあ、それこそ今度新年度になって、またね、総会もあったり、今後どのように福音選挙を一緒にしていきましょうってことを共に考えていくことがありますけども、良い計画を持つことは聖書的で大切です。でもこの全て言われた通りに純粋に従っていくって、このノアの信仰すごいなと思いますね。初期の本当にこの明治維新後の宣教師の先生たちが日本にやってきた姿とか、また第二次世界大戦後に宣教師の先生方が来られたその歴史とかね、歩みを聞くとすごいびっくりします。先日タイに行った時に、インターアクトというですね、JEC という関西の方に多い、KBI の母体にもなっているグループの、本部の元々の、その出た、スウェーデンの方の、宣教団体の方の本部のところにも行きましたけれども、タイにそのオフィスがあって行ったんですね。その時に、彼らが言ってたのは、そのミッションからたくさんの宣教師が中国に送られていったんでらしいんですけれども、でもちょうどどうでしょう、もう日清戦争とか昔のですね、明治維新直後ぐらいの、明治維新からしばらくした後ぐらいの時代に、中国で大きな迫害があって、多くの宣教師が殺されたっていうんですね。団体の全ての宣教師が殺されましたとか、このグループは19人殺されましたとか、ものすごくたくさんの宣教師が殉教したっていう。でもその後で、じゃあどうしたかっていうと、それをはるかに超える30人以上の宣教師を送ったんですとかですね。そしてまた多くの宣教団体が第二次世界大戦の後で中国にも宣教師を送ろうとしたけども、中国は国を閉ざしてしまったので、日本にやってきて日本で宣教して、そしてできた教会というのが日本にもたくさんありますね。私たちにもボルゲ先生が この教会開拓してくださいましたけど、まあよく西の町の場所で、ノアのように箱舟じゃないですけど、こうね、木材を集めてきてもらってきて、ね、米軍のところの廃材をもらってきてとかね、いろいろ多分他のいろんなところから集められて、そして建てられたわけですよね。よく自分で建てられるなと思いますし、よく自分でそういう木を集められたなと思いますけども、本当に初期の頃の宣教師の先生が自分たちで、まさにノアのようにですね、その場所に行って必要なものを主が与えてくださる信仰によってやっていかれたわけですね。今の私たちだったらね、何月何日ぐらいに現地に行って、資材はいくらで買いますのでいくら必要です、どこどこからそれを買う必要があるので送ってくださいとかって言うかもしれませんが、すごい信仰の中歩んできた先輩の方々のことを思うときに励まされます。私たち自身もその純粋さを失ってはいけないなっていうふうに思わされますね。ノアはすべて神が命じた通りにした、ね。私たちは自分の考えや何か賢さとか経験ではなくて、主の御言葉を純粋に実践するものでいたいなと思います。ね、私たち確かにその廃材を集めて教会を建てるようなことはもうきっとないかもしれません。でも御言葉に従っていくことは必要ですね。御言葉によって一歩踏み出していく必要で、見えないものではなくて、ね、見えるものではなくて見えないものに、ね、信仰を持っていく必要があります。ね、私たち御言葉を実践しているでしょうか。ね、いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。聖書に書かれています。例えばその御言葉を私たち先週一週間振り返るときに実践しているでしょうか。いや、いつもはちょっと喜べないから、喜ぶときはだいたいこんなときでとか8割ぐらいかな。そうじゃなくて、すべて、神が命じた通りにしたというようなノアのその信仰を私たち習う必要があります。御言葉を実践するものでありたいなというふうに思います、ね。そして、この創世記の7章のですね、一節を続けて皆さんと一緒に読みたいと思うんです。創世記の7章の一節、創世記7章の一節を一緒に読みましょう。3、はい。主はノアに言われた。あなたとあなたの前科は箱舟に入りなさい。この世代の中にあって、あなたが私の前に正しいことが分かったか。ノアは主が命じた通りに全てし、そしてその姿を見ていったときに、主はあなたが私の前に正しい。これは義ですね。神の前に正しい。100% 正しいものを義だというふうに、主は認められたものですね。主に従うものは義とされるということです。なのでノアは義人だというふうに、この義なる人だというふうに書かれています、ね。第一サムエル記にはこう書かれています。第一サムエル記15章22節、聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の死亡に勝る。聞き従うことは生贄に勝る。私たち何か主をこれを奉仕しました、これを捧げます、生贄を捧げますというようなことを、私たちもちろん大切で良いことです。でも主が目を止められるのはそれ以上に聞き従うことだっていうんですね。私たちは神様の声を聞き、御言葉を聞き、そしてそれに全て従うものでありたいなと思います。でも私たち今のこの話を聞きながら、いや、100% できるのは厳しいなと思われるかもしれません。そのために主はこのノアの箱舟の後で素晴らしいことを一つ約束してくださっているわけです。さあ、そこに至る前にもう一箇所だけ、皆さんと一緒に見たいと思うんですが、創世記の8章の、20節、そして21節を、ちょっと長いですけど皆さんと一緒に読みたいと思います。創世記8章の20節、21節。ノアの箱舟の洪水が終わり、洪水が終わった直後にノアが何をしたかということが書かれています。創世記8章の20節21節を一緒に読みましょう。3、はい。ノアは主のために祭壇を築き、すべての清い家畜から、またすべての清い鳥から、いくつかを取って祭壇の上で全焼の捧げ物を捧げた。主はその香ばしい香りを嗅がれた。そして心の中で主はこう言われた。私は決して再び人のゆえに大地に呪いをもたらしたりはしない。人の心が思いはかることは幼い時から悪であるからだ。私は再び私がしたように生き物すべてを打ち滅ぼすことはしない。三つ目のノアの信仰の特徴、それはノアは礼拝者であったということです。ノアは礼拝者でした。 一つ目は神と共に歩んだ、二つ目は神に従うものであった、三つ目は礼拝者だったってことです。ノアは洪水が終わり地の上に出てきたときに最初にしたこと、それは主の前に祭壇を築いたってですね。祭壇を築く、これは主を礼拝することを表しています。また祭壇の上で全焼の捧げ物をして、21節、その香ばしい香りを主が嗅がれたって書いてあります。後に、幕屋であったり神殿でもこの生贄が捧げられて、その香りがこの幕屋をなんか満たしたってありますね。主の聖城を満たした。実はこの香りは祈りを表しているわけですね。そのことが聖書全体に書かれています。なのでノアは礼拝をし、また祈ったんですね。すごいですね。地上に出て最初にちょっと背伸びしてどっかうろうろ歩いたとかじゃなくてですね、最初に主に感謝して主を礼拝したって言うんですね。他の信仰者の特徴でもありますね。アブラハムもヤコブであったり、様々なところで祭壇を築いていき、そこで主に礼拝を捧げていきました。私たちも日々礼拝して祈りを捧げていく必要があります。ね、そして主はその香りを嗅がれます。アメンですね。ノアのその信仰の特徴、それは礼拝者です。私たちも、もちろんこの日曜礼拝共に賛美し、一つとなって神の家族と共に礼拝されること大切です。ぜひ共に、毎週、そしてまた平日でも何か集まれる機会があるときに共に礼拝を捧げていきましょう。そして励まし合っていく必要があります。しかし同時に私たち一人一人が御言葉を読んで、それぞれの家で祈り、礼拝を捧げていくこと、非常に大切です。ねえ、そして、賛美をし、また、ここで、ノアのね、ところで大事だなと思うのは、すべての清い家畜から、またすべての清い鳥からいくつかを取って捧げたっていうんですけど、箱舟の中を通ってきた非常に貴重な動物の中から捧げたわけですね。一番清いもの、一番良いものを、本当にこの限られた厳しい状況の中で、もうそれを捧げてしまったら、もうこの生き物は繁殖していくのかどうかとかね、わかんないですけどね。いろんなことを考えたかもしれないです。自分が食べるものどうしようとかね。だって食べるものも困っちゃいますからね。どうしようとか思ったかもしれない。そうじゃなくて、一番良いものをノアは捧げたってですね。というときに私自身も問われます。自分自身の一番良い部分というのを主の前に捧げていってるかなって。自分の一番良い時間、一番、良い持っているもの、いろんなものをそれを主の前に捧げているかなって、なんか残り物を主の前に捧げるみたいなね、いろんなことやって主をちょっとこの時間だけ余りましたのでこれを主に捧げますとかじゃなくて、ノアは一番良いものを捧げたっていうんですね。これは決してなんか献金がどうこうとかそういうことを言ってるわけじゃありません。すべてのことを含めて私たちが持っているすべてのものの中から主の前に最高のものを捧げるという心がこのノアの礼拝の姿です。私たちも主を礼拝していく中で私たち自身を捧げていくときに一番良いものを捧げていく必要があります。何か残り物を捧げるとか、ちょっと余分に何かがあったからとかそういう意味ではなくて、ね、今の時間のこともそうですね。私たちデボーションをしていくときとかでもいろいろやることが多い時代ですから、実際仕事も忙しかったりもしますけども、でも、ある意味本当に一番良い時間を主の前に捧げていく、そして御言葉を読むことや主の前に捧げていくこと、奉仕していくこと、それを本当に一番良いところから捧げていきたいなというふうに私自身も思わされます。はい、そして今ノアの信仰について3つのことを見てきましたが、じゃあ実際にこのノアの姿が私たち、現代に生きる私たちにどういうことが言えるのかということを見ていきたいと思うんですけど、実はこのノアの箱舟というのはですね、キリストの救いの一つの型になっているということを皆さんにまずお伝えしないといけません。ノアの箱舟、これはキリストの救いを表しているものなんですね。今日このようにメッセージしてくる中で、ノアの姿というのとイエス・キリストの姿というのが重なる部分がありますね。ノアは神様の命令に全て従いました。イエス様はどうでしょう。イエス様も父なる神様の命令に従い、神であるにもかかわらず人の姿を取り、人として地上を歩んでくださいました。不平不満を言わずに十字架の道を歩んでくださいました。 ね、まさにノアが全て従ったというように、イエス様自身も全て従ってくださいました。もちろんゲッセマラの園で主よというふうに本当に苦しみながら言われたように、ね、このノアの姿とキリストの姿が重なります。またノアの箱舟の時に40日40夜雨が降りました。イエス様も40日間荒野で、試練に遭われました。また洪水が起こって血が現れ箱舟に入った者たちだけが救われました。私たちのこの時代も将来洪水は起こりませんけど、もっと大きなものが、世の終わりが必ずやってくると聖書に書かれています。そして箱舟に入った者が救われた、ね、イエス・キリストの福音を信じた者だけがその世の終わりの時に救われる、そのように書かれています。そして新約聖書の別の箇所にも書かれています。ノアとその家族たちが洪水の中を箱舟で通ったように、ある意味私たちのこの洗礼式、ここにちょうど洗礼層ありますけど、洗礼式もこの箱舟を表していますね。私たち自身が水の中で水を通って生かされていったように、そのことを表しています。先ほどね、ノアの洪水と世の終わりのことを言いましたけれども、ノアの家族が、そして動物たちが箱舟に入りました。最後に戸を閉めたのはノアではないんですね。最後に戸をバーンと外から閉めたのは神様ご自身なんですね。私たちはいつこの地上での戸が閉まるか分かりません。いつかでも戸は閉まる時が来るんですね。今私たちのここにいらっしゃる皆さんの多くがこのイエス・キリストの福音を聞き、イエス・キリストの救いを受け取っておられるので箱舟に入っておられると思いますけど、しかしいつか主が戸を閉められる時が来ます。私たちこの主が戸を閉められるそのタイミングというのは分かりませんけれども、主に本当に聞き従ってこのノアの信仰に習っていく必要があります。ノアの箱舟の先ほど最後に生き物すべてを打ち滅ぼすことはもうしないというふうに主は言われたのに、なんで世の終わりが来るのかなと思われるかもしれません。創世記の9章の5節と6節も皆さんと一緒にお読みしたいと思います。創世記9章の5節6節です。創世記9章の5節6節一緒に読みましょう。3、はい。私はあなた方の命のためにはあなた方の血の値を要求する。いかなる獣にもそれを要求する。また人にも兄弟である者にも人の命を要求する。人の血を流す者は人によって血を流される。神は人を神の形として作ったからである。アメン。あなた方は産めよ増えよ地に群がり地に増えよ。アメン。で、ここの5節6節で表されているその血、ここはイエス・キリストの血潮を表していると神学的に言うことができます。私たちの命のためには私たちの血の値が要求されています。そして私たちのその血の値、すべてを、すべての罪を、すべての咎を、その血の値を贖ってくださった、支払ってくださった、それをしてくださったのはイエス・キリストです。神様ご自身が私たちにイエス・キリストの十字架を示してくださり、イエス・キリストの復活を示してくださいました。なのでこのノアの箱舟の洪水の時のように、こう血を全部流してしまってノアの家族だけが主の前に全く戻して歩んでいたから生かされた、確かにこれから後で世の終わりが来る時にもある意味全てがもう本当に世の終わりが来ますけれども、しかし私たち今この私たちの血の値を払ってくださった方があるんですね。イエス・キリスト、私たちの罪も咎を全てを十字架で負ってくださいました。イエス・キリストを信じる者は一人も滅びることがなく永遠の命を持つことができるっていう素晴らしい恵みが表されています。ある意味私たちは恵みの時代に生きてるわけですね。わかんないです。ノアがね、皆さん悔い改めましょうって言って叫んで、叫びながら箱舟を作っていたのか、ちょっとわからないです。もう叫ぶことも許されてなかったのか、わからないです。でも今私たちは、地の果てにまで福音の別伝えなさいと。そしてこのイエス・キリストの福音を受け取った者は救われると、この箱舟の中に入ることができる。 神の国に入ることができる、そのようなことが私たちに示されています。アーメンですね。私たちもその恵みを預かっていることを感謝しつつ、私たちはそれを伝えていく必要があります。最後に皆さんにお勧めしたいこと、それは私たち自身の箱舟をしっかりと掲げることです。一つ目のことですね。箱舟をしっかりと示していきましょう。この時代にあって、ね、先ほど言いましたノアは信仰の模範者です。そして同時にあの箱舟は福音を表しています、ね、ノアは時間をかけてあの箱舟を作っていったんですね。そして箱舟が地上にできていくわけですね。人々はあざけりました。あんなものに何の価値があるのかと。そしてそんな洪水が起こるわけがないって、海に作るわけじゃなくて、なんで陸上にそんな箱舟を作るんだって、ある人たちは福音を聞いた時にそのように言うのは事実です。そんなものに意味がないって、世の終わりが来るわけがないね、イエス・キリストの十字架とその復活と、それにそんなことがあったわけがないとかね、そこに力がないって言うかもしれません。しかしノアは信仰を持ってその箱舟を作り続けていきました。で、実際に洪水がやってきました。ね、先ほどの最初に読んだヘブルの11章の7節をもう一度、最後の歌詞、最後にもう一度読むことになると思うんですけども、ヘブルの11章の7節。ヘブルの11章の7節。ヘブルの11章の7節。もちろんここ読みましょうか。3、はい。信仰によってノアはまだ見ていない事柄について神から警告を受けた時に恐れかしこんで家族の救いのために箱舟を作り、その信仰によって世を積み上げとし、信仰による義を受け継ぐものと。その信仰によって世を積み上げとしって、最初読んだ時分からなかったかもしれませんけども、箱舟を作っていく時に、あの時代にあって、あの箱舟を示していた時に、ある意味そこに福音が示されているわけですね。あの時代における、今日において私たちが福音を掲げていく時に、福音を受け入れるか受け入れないか、それが示されているわけです。私たちはしっかりと福音を家族や友人や周りの方々に掲げて示していく必要があります。いやー、ちょっと福音を隠してちょっとね、まあ箱舟のようにでっかいもの隠せないですけど隠してなんとか隠れきりしたみたいなのじゃなくて、福音をしっかり目に見える形で私たち自身に示していく必要があります。ノアはそれをまさにしていきました。私たち自身の生き様の中で福音がしっかりと掲げられているでしょうか。ノアはまさに時代に逆行するというかですね、私たちもそうですね、クリスチャンとして歩むことは時代に流されることではありません。その時に私たちは福音をしっかりと示していく必要があります。そしてもう一つ、それは私たち自身が箱舟を作るものでありたいと思います。私たちにとって箱舟を作るとは、この福音宣教をそれぞれの形でしていくことだと。それぞれの箱舟を作っていきましょう。それぞれの場所で、それぞれの家庭で、それぞれの職場で、それぞれの学校で、箱舟作りを皆さん一緒にしていきましょう。福音を形にしていくというかですね、それをぜひ一緒にしていきたいなと思います。ね、箱舟作りを、福音宣教をそれぞれの形でぜひしていきたいなと思うんですね。ノアは箱舟を作ることで、その、主の恵みと主のある意味厳しさをですね、表しました。しかし箱舟に入ることで信仰による義を受け継ぐものになりましたと、さっきヘブル書に書いてありましたけれども、ここにいる私たちもこの福音を受け継ぐときに、イエスキリストの十字架の血潮を、その罪の贖いを受け取るときに、この義を受け継ぐものとされているんですね。それが明確に聖書に書かれています。私たち一人一人、どのような福音宣教をそれぞれの場所でしているでしょうか。ノアはありえないすごいでっかい箱舟を作りました。理解をはるかに超えていたと思います。主は私たちの理解を超えたことを励ましてこられると思います。でも理解を超えていても、同時にできないことは言われてないですね。ノアも作り上げたわけですけれども、主は私たちのできる範囲のことで、でも私たちの理解を超えたことで、 それぞれの形で福音を伝えていくことを期待しておられると思います。ある方はチラシを配ることかもしれません。ある方は証しをすることかもしれません。ある方は教会に友人を誘うことかもしれません。ある方は手紙を書くことかもしれません。私もこの前中日新聞社に行った時に、いつもクリスマスカードに御言葉書いて送ってくれてありがとうとかね、あ、ちゃんと読んでくださってるんだなとかね、感謝だなというふうに思いました。教会になかなか来れなくてもそうやって手紙に書いた御言葉を目に留めて思ってくださったりとか、あと中日新聞の元同僚の方々でフェイスブックで見たけど最近大選挙というのに行ったらしいねとかね、なんかいろいろね、なんかいろいろ話してくれたりするので、よく見てんなと思いながらねすごいなと思いましたけれども、私たちしっかりと何かを示していく必要があります。そしてできるなら直接福音を伝えていきましょう。今日の午後もギフアップもねあります。まだクリスチャンでない方々も来ます。私たちを通してできるどのような形か分かりません。しかしそれぞれの箱舟を本当にこの地上を歩むときに作っていきたいと思います。そして福音をしっかり示して一人でも多くの友人や家族が救われるようにしていく必要があります。ノアも箱舟を作っていったときに恐れかしこんで家族の救いのために箱舟を作りとあります。皆さんの愛する家族や友人が救われるように私たち伝えていきたいと思います。ノアはかなりあざけられたりバカにされたり、ノアの家族もいろいろ言われたと思います。気違いだと言われたかもしれませんでした。ノアがもし箱舟を作るのは恥ずかしいからやっぱやめようと言ったらどうなってたでしょうか。想像がつきませんけれども、私たち自身もこの本当にひどい時代の中でですね、ニュースも本当に悲惨なニュースが溢れています。その中ででもノアのように歩んでいきたいなと思います。そしてもし失敗してしまったり罪を犯すことがあっても、この十字架の血書にしっかり悔い改めていきましょう。そして地道に何年かかってでもいいと思いますよ。ノアの箱舟も一瞬でできたわけじゃないですから、地道に作っていきましょう。そして主の声を聞いていきましょう。そのノアの箱舟をノアが作ったことで家族が救われました。私たちも地道な形でいいと思います。しかしこの福音を伝えていきましょう。岐阜純君教会の歴史も62年、今年が62年目になるかと思いますね。この長い歴史の中ででも本当に多くの信仰の先輩たちが築き上げてきました。私たち自身も本当にこの鏡原の地でしっかりと福音を示して一人でも多くの方が救われるように、まあ、よくね、この教会に来られるお客さんの方で、なんか3階の螺旋階段見ると船みたいだねって言われますけど、ね、誰かノアの箱舟みたいですねって言われたことも一回あったことがありましたけれども、まあ動物全部ここに入らないと思いますけど、私たち、まあこの教会に入ったら救われるわけじゃないですよ。でも福音をですね、本当に示していきたいなと思いますね。アメンですね。この時代にあって、ノアのような信仰を持って歩んでいくものでありたいなと思います。最後に祈っていきましょう。しばらく目を閉じていただいて、まず先ほど言いましたノアは神と共に歩んだ、ね、そして主に従うものであった、そしてノアは礼拝者でした。その三つのことをお伝えしました。今しばらく祈りましょう。もし悔い改める罪があれば悔い改めましょう。そして主に従うべきこと、今もし主と共にあまり歩めてないなとあれば、今本当に主よ、どうぞあなたと共に歩むように心を主あなたに向けさせてください。今祈りましょう。